3、神との関係。顔を上げられるはずではないか。さて、アダムは妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得た、と言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。時を経て、カインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか。どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。創世記4-1-7。創世記の4章のカインとアベルの話の冒頭の部分を、先ほど読んでいただきました。創世記は12章以下はアブラハムをはじめとするイスラエル民族の先祖たち、族長の歴史です。もちろんすべて歴史的とは言えませんが、何らかの歴史的事実を伝える資料を使って語られています。それに対して1章から11章は、歴史に先立つ時代に舞台を設定して、神話的物語を使って、物事の始まり、すなわち天地や人類や人間の罪の始まり、あるいは文化や社会などの始まりを述べて、それらの本質を語っている部分と考えられます。そして、カインとアベルの話もその中の一つであり、人間関係を破る罪の本質を語っているところです。この話は有名なものですから、キリスト教に関係なくよく知られています。これを主題とした文学作品も多くあります。例えば、有島武郎1878-1923のカインの末裔、ヘルマン・ヘッセ1877-1962のデミアンなどが有名です。今日はここを通して、神との関係ということについて、私の教えられましたことをお話しいたしたいと思います。最初にこの話の大筋を申しますと、アダムとエヴァに二人の男の子、兄カイン、弟アベルが生まれます。カインは農業、アベルは牧畜を仕事とするものになります。ある時、二人はそれぞれの仕事が祝福されていることを感謝して、神に捧げ物をします。カインは農夫として、土の実りを捧げます。アベルは牧畜に携わる者として、羊の肥えたウイゴを捧げます。それぞれの収穫物を捧げたのですから、共に神は目を留めてくださると思いきや、神はアベルの捧げ物には目を留めて可能してくださったのですが、カインのには目を留めてくださらなかったのです。ゲスないカインは怒り、神に不公平を訴え、さらに妬みの心を抑えることができず、アベルを野原に誘い出して殺してしまいます。流されたアベルの血は土の中から神を呼び、カインの悪事は露見します。神はカインを裁いて、もはや土地から収穫を得ることのできない放浪をせざるを得ないものとされます。結局彼は殺されることからは守られたものの、アベル殺しの汚名を背負うて地上をさすろうものとなったのです。そういう話です。ところでこの話を読んで、おそらく誰しもが疑問に思うであろうことが一つあります。それは、なぜカインの捧げ物に神は目を留めてくださらなかったのかということです。 同じようにそれぞれの労働によって得たものを捧げたのに、なぜアベルの方だけが神の加納を慕うところとなったのかということです。この疑問は、この話を読んだすべての人が抱く疑問だろうと思います。これに対して、どちらの捧げ物に目を留めようと、それは神の自由だ。この話はそういう神の絶対的主権を語っているのだ、ということがよく言われます。信仰的にはそういう考えも確かに間違っているとは思いませんし、それで納得される方はそれでよいと思います。しかし、私はもう少し考えるべきことがここにはあるように思うのです。と言いますのは、実はこういう疑問を持つのは我々だけではなくて、すでに聖書の中にそう思う人々がいるからです。例えば、ヘブライ人への手紙 11-4 を見ますと、信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されましたとありまして、アベルはカインよりも信仰があったように書いてあります。またヨハネの手紙 1:3-12 によれば、カインのようになってはなりません、彼は悪いものに属して兄弟を殺しましたとありまして、アベルはカインよりも行いが良かったように書いてあります。またマタイ福音書 23-35 には、こうして正しい人アベルの力とありまして、アベルは正しい人とされています。これらはいずれも聖書を書いた人々がアベルの捧げ物を神が加納されたのはどうしてだろうと考え、それはアベルがカインより信仰が深かったからだとか、良い行いをしたからだとか、正しかったからだとか、そんなことは創世記には何も書いてありませんのに、そういう理由づけを彼らがいろいろしたことを示しています。ですから、聖書の時代からすでに、皆この問題には頭を悩ませて考えていたことがわかります。そういう事情を考慮しますと、アベルの捧げ物だけを神が加納されたのを、神の絶対的主権であるの一言でバッサリ片付けるのはどうかなと思うのです。ではこの問題についてどう考えたらよいのかということになりますが、今日まで試みられてきたいくつかの説明を挙げてみますと、まずカインは単に土の実りを捧げたのに対し、アベルは捧げ物を厳選して羊の肥えた、そして初子を捧げた。それでアベルの方が神への感謝に心を込めていると考えられ、だからその点が評価されて、神の目はアベルの捧げ物に留められたのだという説明があります。あるいはアベルの捧げ物は羊であり、これは家畜をほふって、その血を祭壇に注いで罪の贖いとする食材の信仰にかなうことで、だからその点が神の加納を慕うところになったのだという説明もあります。さらにまた、アベルという名には儚い、無意味、無価値といった意味がありますから、彼は軽蔑された弱いものであったろう、だから愛なる神はそういう小さいものであるアベルの捧げ物の方に目を留められたのだという説明もあります。しかし、こういう説明を聞かれて、皆さんはどう思われますか？私は先に申した聖書の中に記されている説明にしても、今申しましたような説明にしても、それらはいずれも、アベルはカインよりも何か御心にかなったところがあって、だからその捧げ物に神は目を留められたのだ、というそういう前提に立って、その理由を探しているだけではないかと思うのです。しかし、そのように理由を見つけては、だから神はカインよりアベルを愛されたというのは、あまりにも人間的論理を神の世界にまで持ち込んでいることになるのではないか、そういう印象を拭いきれないのです。ではこの問題を 私自身はどう考えているのかと申しますと、まず注意したいことは、カインとアベルの捧げ物に対する神の不公平について、私たちはいろいろその理由を求めて考えているわけですが、肝心のカインとアベルは、二人とも何の説明も神に求めていないことです。二人とも黙っています。アベルが黙っているのは、それはそれでわかりますが、不公平な扱いを受けたカインも何も説明を求めていないのです。彼は後でアベルを殺して、神に追及されるまで、ずっと黙ったままです。何の説明も神の不公平な扱いについて求めていません。しかし、彼は何の説明も求めてはいませんが、決定的な一つのことを、黙ったままでやっているのです。五節の後半に記されていることです。カインは激しく怒って顔を伏せた。そしてこの沈黙のままのカインの態度に対して、神も六節から七節で初めて沈黙を破って語られたのでした。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せしており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。私はこの五節から七節に、今問題にしています神の不公平の謎を解く鍵があると考えています。カインはまず激しく怒りました。当然です。誰だって怒ります。この神の不公平は黙って済まされる性質のものではありません。しかし、その怒る彼は顔を伏せたとあります。ということは、神の不公平な扱いに怒りつつも、その時そこで怒り続けるわけにはいかない。従って顔を伏せるより仕方のないものが自分の中にあることに、彼は気づいたということでしょう。それは一体何であるのか、それは私たちには分かりません。しかし、神がカインの捧げ物に目を留められなかったその原因となったものを、カイン自身はその時分かっていたのです。だから顔が上げられなかったのです。正しいのなら顔を上げられるはずではないか、と神は言われているのに、あげられないものが自分にあることが分かっていたのです。ということは、カインと神の間には、私たち第三者には分からない。しかし、カイン自身と神には分かっている、そういう何かがあったということになります。この話を読んでいて、私が一番教えられたことはこのことです。カイン自身と神には分かっているが、人にはわからない。そういう神とカインの関係。繰り返しますが、神と本人自身にしかわからない。第三者の知ることのできない。そういう関係。神との関係とは本来そういうものである。ということです。私たちは今までなぜ神はカインの捧げ物に目を留められなかったのか。そのわけを知ろうとしていろいろ言ってきましたが、しかし、第三者のそういう一般的な推測、説明、考察、論議の対象に、神との関係はそもそもなるものではないということです。一般的論議の的になることを許さない。しかし、その本人には切実に問題になる。そういう、その人自身にとってのその人の事柄、それが神との関係というものだということです。少し話がややこしくなりましたので、もう少しカインが激しく怒って顔を伏せた五節の場面を考えてみましょう。ここにはカインは激しく怒って顔を伏せたと一息に書いてあります。しかし、激しく怒っている時と顔を伏せている時とには若干の時間のずれがあるのではないでしょうか。なぜなら、お前が正しいのなら顔を上げられるはずと神が言っておられるように、 カインはその怒りが正当なものなら顔を伏せる必要はないのです。顔を上げたままで怒ればよいのです。その彼が顔を伏せているのは自分は正しくないと気づいているからです。つまり彼は最初自分は正しいと思って激しく怒ったものの、そこで神に問われて実は自分は正しくなかったと気づかされたから顔を伏せているのです。ですから激しく怒っている時と顔を伏せている時とは時間的に重なることではなくて、そこには若干の微妙な時間のずれがあるはずではないでしょうか。こういうことは私たちも経験すると思います。相手に非があると思ってそれを口にして責めた途端に実は自分の方にあった非に気づく。そして振り上げた拳の下ろし場所に困って顔を伏せる。そういうことがあるのではないでしょうか。いずれにしてもそこにはそういう微妙な、そして瞬間的な時間のずれがあったのではないでしょうか。つまりわかりやすく言えば、激しく怒っている時は彼が神に自分の正しさを振りかざして問いかけている時です。それに対して顔を伏せている時は逆に神が彼に神の正しさを持って問いかけ、彼が自分の正しくないことに気づかされている時です。言い換えれば、怒るカインは神に問いかけるカイン、しかし顔を伏せるカインは神に問われているカインです。そこには微妙な時間的ずれがあります。いずれにしてもここでカインは神に問いかけるものから神に問われるものに変わっているのです。注意深く読めばそういうことです。そして信仰の一番の核心はこういうところにあるのではないでしょうか。つまり神との関係は、それが生きているものであるときは神に問いかけられて、それまで持っていたうぬぼれとか安心とかが覆されて、自分自身が自分にとって問題になる時だということです。逆に言えば、自分自身が問題になっていないような時、神との関係は実は空っぽなのです。いくら神を神、神と呼んでいても、何らかの意味で神の方から問いかけられて自分が覆される、そういう問いに神ご自身がなっていたものでなければ、神との関係はそこでは空っぽなのです。ところでカインが神に問われて気づいた自分の正しくないこと、それは一体何であったのでしょうか。これは何度も言いますが、私たちには分かりません。それはカインと神だけが知っている問題です。このことはしっかり押さえておかねばなりません。第三者である私たちはそのことに対して推測は控えねばなりません。しかしそれでも私たちにもはっきりわかることがあります。それはカインが自分の正しくないことを神に問われて気づきながら、それを素直に認めていないということです。もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか、そう神に言われている彼に、私は彼の頑なさを感じます。カインの犯している正しくないことが何なのか、これは私たちにはさっぱりわかりませんけれども、それを神に示されながら認めようとしない彼の頑なさ、これは私たちにもよくわかります。そしてその顔を伏せている頑なな彼に神は言われました。罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。ここでこの話で初めて罪の問題が出てくるのです。注意したいことは、彼が正しくないことをしていたこと自体は、そしてそのために目を留めていただけないような捧げ物をしたこと自体は罪ではなかったのです。人間誰だって正しくないことを程度の差こそあれみなして生きています。これはしようがないのです。問題はそれが問われた時です。その時それを認めるか認めないかです。 カインはそれを頑なに認めようとしませんでした。そしてそこに彼を戸口で待ち伏せて襲いかかろうとしている罪の問題があったのです。不正自体は罪ではないのです。適切な捧げ物をしなかったこと自体は罪ではないのです。それを示されてそのことを認めないことが罪なのです。素直でないことが罪なのです。神との関係はそこで危機にさらされるのです。火は火とする素直さ。これは簡単なことのようで、神との関係の根幹に触れる問題であることがここで示されています。信仰といえば、愛、謙遜、柔和、寛容などが大切とされます。言うまでもありません。しかしそれらに勝って、本質的な重要さを持つものは素直さなのです。自分を正当化しないことです。頑なでないことです。カインを素直にさせなかったものは、アベルへの妬みだったでしょう。弟の捧げ物に神が目を留められて、自分の捧げ物が無視されたことへの怒りであったでしょう。しかし、カインはアベルを妬んだから、その捧げ物を無視されたのではありません。捧げ物が無視されたのは、先に申しましたように、彼には、何か私たちにわからない不正があったからです。そしてその不正は、神に問われるまでは彼にもわからぬことであったのであり、その点は仕方のないことでした。しかし、その不正が問われたとき、つまり彼がそれに気づいたとき、カインはそれを素直に認めるよりも、自分を正当化してそれを認めず、アベルへの妬みに流されてしまったのです。顔を伏せてしまったのです。それが罪でした。ですから、不正と罪とは別問題なのです。混同しないように注意しましょう。誤解を恐れずに言えば、私たちは正しくないことをしても、まあ仕方がないと私は思っています。正しく、正しくと言っていると、実際はそんなに正しく生きることは誰にもできませんから。必ず偽善になります。正しくなくてよいはずはありませんが、しかし、正しくなくても仕方のないのが人間の現実だと思います。そうじゃないでしょうか。人間はお互いその程度のものだと思います。私たちに求められるのは、自分の正しくないことに気づいたら素直に認めること、それだけです。それが、お前はそれを支配せねばならないと最後に言われた神の言葉の意味です。自分の正しくないことに気づいておきながら、それを口実をつけたり、弁解をしたり、人に責任を転嫁したり、人が気づいていないことをいいことにして認めようとしない。とにかく自分に甘いこと、素直でないこと、頑なこと、それが罪なのです。神との関係は神と私とだけが分かっている事柄で、余人の知らない事柄ですから、不正があっても、それを人はおそらく知らないでしょう。いや、知りません。誰も知りませんが、誰も知らないからこそ、まず、そこでその正しからざることを自分自身が認めることで、それを支配しなければならないのです。そこに、神から私たちに求められる、最初にして最後の課題があるのです。正しくないことを認めたからといって、それを実際に正せるかどうか、それはわかりません。しかし、それは別問題です。とにかく、私たちは、自分自身の甘さ、堅くなさを支配して、自分の非を素直に認めねばなりません。戸口で待ち伏せしている罪に対しては、それしかありません。罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める、お前はそれを支配せねばならない、と言われたのはそういうことでしょう。だから、人の知らない神と私との関係にいつも気をつけていましょう。誰も知らないからといって、ごまかさないようにしましょう。神との関係ほど、 一見ごまかせないようで、ごまかしやすいものはないのです。人は誰も知りませんから、そして神も黙っておられるように見えますから。しかし、内なる細き御声ははっきりささやいております。注意いたしましょう。そして、そこで問いかけられることに素直でありましょう。そのことさえ踏まえていたら、あとはどのように生きようと、大したことではない。自由であると言えるのが、信仰者の生活ではないでしょうか。神との関係は、そこでは空っぽでないからです。信仰はこうでなくてはならぬ。教会はこうでなくてはならぬ。信仰者はこうでなくてはならぬ。そういう何か規範めいたものが、私たち信仰者には有形無形にあります。でも、そういう外なる規範よりも内なる規範、つまり人の知らない神と私との関係において、内なるささやきに素直であること、それだけを大切にしたいと思います。神との関係の確信はそこにあるからです。イエス・キリストにリアルにお会いしているときは、信仰はそういう本人自身が切実に問題になる、私自身にとっての私の事柄になっていると思います。素直さをめぐる問題になっていると思います。ここで新約聖書のガラテヤの信徒への手紙 6-1-5 に注目してみましょう。というのは、そこでパウロもこの問題、すなわち信仰とは私自身にとっての私の事柄であるという問題に触れているからです。読んでみましょう。兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそ、キリストの律法を全うすることになるのです。実際には何者でもないのに、自分を人形のものだと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。各自で自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば、自分に対してだけは誇れるとしても、他人に対しては誇ることができないでしょう。明々が自分の重荷を担うべきです。つまり彼は言うのです。罪に陥った人に対する信仰者の取るべき態度は、第一に、自分自身も誘惑されないように自分に気をつけること。第二に、重荷になっているのは相手だけではないのであり、自分も相手の重荷になっていることに気づくこと。もしそこで自分を人形のもののように思い、相手だけが重荷であると思うなら、それは自分をよく見ていないで自分自身を欺いているに過ぎないこと。だから第三に、人と比べないで各自の行いをしっかり吟味すること。そうすれば誇れるのは自分に対してだけで、他人に対しては誇れない自分に気づくであろう。要するに、明々が自分自身を自分の重荷として担うべきであること。そうパウロは言うのです。ここには、霊に導かれて、内なる細き御声に素直に耳を傾けて、キリストの律法を全うしようとする信仰者の姿があります。そして、そういう内なる規範としての細き御声に素直な者は、罪を犯した人に対して、柔和な心で正しい道に立ち返らせるようにするであろう、と彼は言うのです。つまり、内に素直、外に柔和。パウロは信仰者の姿をそういうふうに見ているのです。三条の説教の、柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐが、ここに語られているように思えます。いずれにしても、パウロもまた信仰とは、自分自身を激しく問題にする内なる素直さ、とは別のことではないことを言っています。信仰は、まさに私自身にとっての私の事柄であり、 そのような時、神との関係はその人なりに内容をもってリアルであるのです。もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。これが本日の御言葉です。いかなる意味においても自己正当化はしない。その素直さで神との関係を整えて中身あるものとし、顔を上げてまいりたいものです。神との関係は正しさで整えるものではありません。それは素直さで整えるものです。